福音書の8章12節175ページ。ヨハネの福音書8章12節。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。次はマタイの福音書5章14節6ページです。6ページ、マタイの福音書5章14節。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。最後にエペソ人への手紙の5章8節から9節346ページです。またエペソの5章8節9節。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の結ぶ実はあらゆる善意と正義と真実なのです。
まあ、今朝8時過ぎ、あの集会の一夫婦見えまして、本当にイエス様信じてます、イエス様愛してますし、けどやっぱりいろいろなことがあるから、その後でまた別の夫婦見えまして、まあイエスも知らない夫婦なんですけども、彼もまあ大きな会社の経営者で、けどまあやっぱり将来のことは分からないし、まあいろいろなことでまあ考えるようになったんです。まあ夫婦としてまだまあ祈るようになって、ぜひ覚えていてください。広島に住んでる夫婦なんですけども、結局そういう人々にイエス様を紹介することとは素晴らしい特権なのではないでしょうか。日々の歌の中で、まあ、一つの歌があるんです。我が舌を主イエスよ、我に導きたまえ、御霊と御言葉で導きたまえ、主のしもべとして御言葉を伝えゆくものとなしたまえ、主の後に我は従う。まあ、こういう心構えを持つと主は必ず導いてくださいます。先週私たちは、まあ、疑っている人々をいかに取り扱うべきかについて考えました。表面的に疑っている人もいるし、真面目に疑っている人もいます。まあ、疑いの色の良くを決まり文句についても考えました。すなわち、私は人格的な神の存在を信じない、それから私はキリストの神性を疑う、もう一つ私は聖書が神の言葉であることを疑う、まあそういうことだったのです。まあ最も大切なのは結局御言葉に頼ることです。パウロはテサロニケ行って、そして彼らはまあ紹介されてイエス様を信じ受け入れたのです。パウロによって納得させられたからじゃなくて、けども彼らは主よ語ってください、まあ真理を知りたい、偽物は結構です、本物欲しい。パウロは書いたのです。こういうわけで、私としてもまた絶えず神に感謝しています。あなた方は私たちが神の指示の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのです。聖書を読むと皆さん何回も経験したでしょう。ちょっとピンとこないけど元気になる、素晴らしいものです。まあ元気のもとです。 イエス様は誠にあなた方に告げます、天地が滅びうせない限り律法の中に一点一角でも決して廃ることはありません。全部が成就されます。この天地は滅びされます。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。またヨハネ伝の中で、もし神の言葉を受けた人々を神と呼んだとすれば、聖書は廃棄されるものではないからとあります。神から出たものは神の言葉に聞き従います。ですからあなた方が聞き従わないのは、あなた方が神から出たものでないからですと、イエス様は当時の、聖書学者たちに言われたのです。いかにしてイエス様のために、魂を獲得することができるなのでしょうかという、問題は、私たち生きる瞬間瞬間に最も大切な差し迫った問いです。パウロの証とは素晴らしい証です。ちょっと見てみましょうか。コリント第一の手紙の9章301ページになります。コリント第一の手紙9章の中2節から読みいたします。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために全ての人の奴隷となりました。ユダヤ人はユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人々には、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。それは律法の下にある人々を獲得するためです。律法を持たない人々に対しては、私は神の律法の外にあるものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たない者がもののようになりました。それは律法を持たない人々を獲得するためです。パウロの心からの願いは、いつもできるだけ多くの人々を得るということでした。私たちの心からの願いは一体何でしょうか。もし私たちが人をすなどる人となりたいと願うと、必ずなる主は用いようと望んでおられるからです。ソロモンは、神言の注意書三四節に、知恵のある者は人の心を捉える、魂を獲得すると言ったのです。今の兄弟もお読みになりました箇所の中で、イエス様は私は世の光であると言われました。もうすでにイエス様に会ったことのある兄弟姉妹は皆このことを知っているのであり、確信しています。私たちは私たちのわがままのために十字架にかかった主イエス様を、心の目で見ました。私たちは主イエス様の声を、心の耳で聞いたのです。すなわち、私は世の光です。私は光そのものです。唯一の世の光です。私に従ってくる者は闇の内を歩くことがなく、命の光を持つのですと。私たちはただ一つのことができます。すなわち、光に向かって歩むか、光を避けて歩むかのどちらかです。もし光に向かって歩むなら、本当に祝福されます。私たちは今まで、そうすることを悔いている兄弟姉妹に出会ったことはありません。主イエス様を信ずるようになったことを後悔したことがあるなのでしょうか。人間が私は世の光であると言われた主イエス様を信ずると、神の子供となり救われます。 けどもイエス様は従うようになった弟子たちに、あなた方は世の光であると言われました。主から見ると私たちは、東京の光なのでしょうか。この東京には私たちよりも名簿のある有力な人々がたくさんいます。けどもその大部分は私たちの家族、すなわち主なる神の家族に属していないし、救われていません。私たちはまだ救われていない人々の真ん中に生活しています。私たちは毎日毎日間違った望みを抱いている人々に職場などで会います。イエス様はあなた方は世の光であると言われます。私たちはそのような人々をイエス様のところに導くべきです。ですから私たちは今日そのような人々をいかに取り扱うべきかを、ちょっと考えてみようと思います。題名は、間違った望みを抱いている人々をいかに取り扱ったらよいなのかと。いわゆる正しい人々の色にはいろいろな種類があります。一番目として、私は正しい生活をすることにより、天国行くと考えている人がいます。このいわゆる良い生活には、一般に良い行い、良い働きという意味がありますけど、聖書は何と言っているのでしょうか。結局何があっても聖書は何と言っているかと考えるべきなのではないでしょうか。ロマ書3章の1節から12節までお読みいたします。269ページです。それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない。悟りのある人はいない。神を求む人はいない。すべての人が迷い出て、皆共に無益なものとなった。善を行う人はいない。一人もいない。聖書はそう言っているから、間違いなくそうです。私たちはそれを信じても信じなくても関係ない。ガラテア書2章中国節334ページになります。しかし人は律法の行いによってはきっと認められず、ただキリストイエスを信ずる信仰によってきっと認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。それは律法の行いによってではなく、キリストを信ずる信仰によって義と認められるためです。なぜなら律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。良い行いや良い働きで満足している人は、主なる神の呪いのもとに立っているのだということを教えてあげなさい。三章の一節。というのは、律法の行いによる人々はすべて呪いのもとにあるからです。こう書いてあります。律法の書に書いてあるすべてのことを固く守って実行しなければ、誰でも皆呪われるとあります。同じ事実について、ヤコブも似てることを書いたのです。2章の1節11節410ページになります。律法全体を守っても一つの点でつまずくなら、その人は全てを犯したものとなったのです。なぜなら、堪忍してはならないと言われた方は殺してはならないとも言われたからです。そこで堪忍しなくても人殺しをすれば、あなたは律法の違反者となったのです。最近、ドイツの夫婦は、ちょっとアメリカまで行きまして、子供は1歳2ヶ月でしたかね、けど、生まれた時もちろん頭で、続いていたのです。 そして、まあ、世界一の、まあ、外科であるコルツン、まあ、博士は、まあ、その手術をしたのです。まあ、告知なんですけど、世界一の外科なんです。もう何回も何回も成功しましたし、まあ、今回はちょっと特別です。ドイツの雑誌でも、全然宗教と関係のない雑誌でも、もういいようなこと書いたし、テレビにも出たし、結局、まあ、こういう子供が生まれることを、まあ、親は分かったんです。みんな、起こした方がいいよ。無理よ。けども、まあ、テレビでも奥さんははっきり言ったんです。下ろすこととは殺すことです。絶対にしません。それで、まあ、